ました。背景美塾のポッドキャスト立方チャンネル第59回。はい、ね、このポッドキャストはですね、明日の背景美塾のポッドキャスト、背景美塾っていうのは背景に特化した塾です、ね、その塾の塾長をしておりますマイダックスですよ。おーおーどうぞ。大長編
やってる
大長編大長編3期募集中ですからね、さあ続いて、
石川でした。
うわー石川さん、おー大長編
何だ何も変わってないよ大長編。
いやいや石川さん、そうです石川さんの授業もありますから大長編の中にね、まあ、気になる方は大長編受けてくださいというホールではありますが、はい、はい、さあでそんな、立方チャンネル第59回でございますね。でまあ一応ですね、長いことですね、背景1グランプリの話をずっとしてきてですよ
年中言ってるよ ね,
ね、でまあ第4回背景1グランプリの話をね、まあ、そろそろ今これ、はい、進めてるわけです。先週から、アンケートまあ1日なんですけども、合計3回アンケート出させていただいて、1次アンケート
何も聞いてないからどうなったの、
はあ、え決まりましたよ、今のところですね一次アンケートで候補が3つ決まっておりまして、はい、その3つを現在ですねアンケートで、2月の20日までですね3つの候補の中から1つ選んでいただきたいと、はい、それが決定になります。
そういうこと、ね、
で、候補としてはですねまずは理想の後輩都市、ね、で続いて理想の宿、まあ、ホテルとか温泉とか、
あれそっちだった
の？おいおいおい、
え宿じゃなかった？
いや分かんない、そっち僕見てない。
えびっくりした、
2回目そうだったんだっけ。
そうだよ
おいおいおいおい大丈夫か、え
すごい不安になるそれ
理想の後輩都市と理想のもう一個なんですか、
理想の後輩都市と理想の、うん、ちょっと待ってください、いや
ちょっと待って
今調べられないんじゃない、大丈夫
あ大丈夫だと思うけどな、
繋いで繋いで、
それもう僕はさっきなんかツイートしちゃったんだから、
あれあツイートしてんの、
じゃあもういいんじゃない、
大丈夫なんじゃない、
いやさすがにそんなえって言われるとちょっと待って、
じゃあ2回、い
や僕は書いてるけど、
あ最終候補も出してんの、アンケート出してるんです
よ、
そういうことですね、なるほど、じゃあ
合ってるじゃないですか、びっくりした、やめてそういうの
あいやほらなんか2、3日2、3日前っていう、あの直前まで結構あのヒーローだったような気がしたんですよ、
最後の巻き返しがあったんですよ、
立方ちゃんもあれなんだ、
うん、まあ、でまあそれでですよ、まあ3つ決まっております、
3つ目が
びっくりした、まあ、1つ目は理想の後輩都市、はい、2つ目が理想の宿、まあ、ホテル、はい、温泉などです、で3つ目が理想の世紀末、
これ後輩都市と世紀末か若干かぶ
ちょっとやめてください、僕は一つ言いたいんですよ、後輩都市はまあ後輩してる都市ですよ、はいはい、世紀末は、まあね、後輩してるとは限らない、そこはねちょっとこう世の中の人たちがその少しこう勘違いをしてるところです
よ、まあそうね、世紀末です
から、ね、世紀末ですから、ね、今世紀21世紀末がすごくこう、まあ、何これっていう
もしかしたらこうハハってやってるような人たちがいるような感じこうなんか香りこう白くやってこう
筋肉の人たちが
いやいやいやいや
悪魔からキャー、悪魔からキャーとかって言ってるやつ、あの人たちがこうバーンってやってるかもしれないですよ。
21Mの世界観ですよ。ね、もう宇宙港が開発されですよ。
未来的なこともあるってことだよね。
まあそうです、もちろんですよ。
まあもちろん、
ね、だから、まあ、世紀末とはいえ、あの後輩都市とは限らない。
まあもしかしたら音楽かもしれませんしね。
まあ。いや、それ
だけど今のが理想じゃないのかって話じゃないですか。
いや理想の世紀は2かもしれないですよ。
書いてないじゃん。
だから今のそのデーモン小暮さんが理想じゃないって話になっちゃう
よ。いやいや、ごめんなさい。理想です
ね。はい。今後の発展をさ、
いやほらね、あのお方もね何万年って生きていらっしゃるから、まだこれからこうあと何年生きていらっしゃるのか。10万年とかは。
10万いくつでしょ。僕らの。10万50何歳じゃないの。
もうデーモン小暮さんも晩年ですよ。おそらくは。まあまあまあそれはいいとして、はいはいはい、まあねあの理想の世紀末と後輩都市と理想の宿ですよ。はいはい、ね、まあどんなものが来るのかねちょっと楽しみだなと思います。まあまだ今アンケート中ですので、もしねこれ聞いてあのまだアンケート答えてなかったなっていう方はポチポチしてくださいね。
まあ、ここはあの今ここだとログインしてない状態
で、そうですね、まあ、1週間期間がありますのでね、来週の月曜日まで、
はい、
受付をしておりますので、
結構長くしましたね。
お、1週間ですよ。
そら121票なんだ。
いや、 今出たばっかですから。
あ、今日121票も入ってるんだね。
いや、今ね、まあ、まだ出たばっかなんで、あれですけど。
すごくないでも、それ。
いや、まあ、ありがたい話ですよ。
これ、だってね、初回400件入って、500件近いのに、
はいはいはい。放送ですからね。そういう、放送じゃないところで。あ、メールしてくださいね。
普通に楽屋トークみたいな。
ですよ。
まずい。
いやいやいや、票数言っちゃってるんだもん。
まあ見えてるものではあるんです
けど、見えてるばっかだから、
ね、普通に見えてますから、
ね、それでもそんなに来るんだなと思って、
う
ん、
いやいやいや、そうですよ、うん、
すごいな。
もうちょっと頑張って動かしてるんですから。
いやいや、本当です。
あ、そう、僕ね、あの、本当に申し訳ない、ずっとね、これアンケート出してたんですよ、うん、あの次のね、うん、あの背景アングランプリテーマ決めますって。
これ第3回じゃない、第4回ですよね。
第4回なんですよ。で、あ、だから本当に申し訳ない。
あ、次の、え、ずっと、
あ、やめてください。あの、まあ、どうし
よう。これこそ楽屋トークみたいなやっちゃったんじゃないですか。
いや、これはね、
ダメなしトーク
よ。この場をお借りして。
聞いてる人には。
いや、申し訳ない。ね、本当にね、あの、なので、まあ、第4回、背景ワングランプリのためにですね、テーマ募集しております。あ、テーマ、あの、今、アンケート中ですので、ね、もしよろしければ、アンケート答えてください。
そう。今回3つだね。なんか、
前回4択くらいにしましたけどね。
そういうのはないんだね。
いや、まあ3択でいいんじゃないですかね。
まあまあまあ、ね、あの、放送ですから。もう動いてるものに関して何も言わないみたいな、ちょっと。
ここでくだくだ言うなって
。あの、まあ、3択ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。
ね、
じゃあ予想、予想どれ入ると思います。
あ、そうだね、
そ、予想ね、うん、予想か、難しいですよね。僕としてはね、やっぱりこの中で異質なのは結構野党だったりするのかなと思うんですが、ただ、あの、僕は先ほど言ったように、世紀末と後輩都市はやっぱりちょっと違いがあるはずなんですよ。はいはい、そこで、まあ、ちょっとこう広くある意味、まあ、想像力をかき立たせるとしたら、世紀末は結構ありかなと思いますが。
だってもう後輩都市いらなくなっちゃうもんね。
まあ、普通、あの、水の世紀末に含んじゃう感じもあるっていうね。
そうでしょ、
含
んじゃうから。
そうですよね。
そうすると、
この二択になっちゃう可能性ありますね。まあ、意味合い的にはもしかしたら世紀末2になってる人もいるかもしれませんから。
広く取るからやっぱり世紀末。
まあ、言ってしまえば、あの、今世紀末とは限らないですかね、来世紀末、もしくはもう終わってしまった理想の世紀末。だから1999年のあのアンゴルモアの大王が、あの、ガーッと力気て、あれが実は理想だったんだみたいな感じの。
広すぎませんか。
これから何か迫ってくる。
理想ですから、これからですよ。
そうです。いや、僕、恐怖の大王を書きますよ。1999年、これが理想だったって
。理想だったんじゃダメですよ。理想。理想ですから、これから未来を考えないと。
じゃあ、あの、2099年に恐怖の対応を
したっていう時の話でいいの？
どうなんでしょうね。
うん、
まあまあ、そうか、そうなるとなんか決まっちゃったんじゃないの？
いや、わかんないですよ。
いやいやいや、まあ、これとこれで争ってくれるかもしれませんから、一応。
まあまあまあ、わかんないですよ。
こんな放送してるとわかんない、聞いた人が、いや、
そうですよ。
後輩都市だ
っつってね。今のところなんですけど、ここには出てないですけど、今のところ、この理想の、後輩都市が今1位なんですよ。
あ、そうですか。
まあ、これ、今の時点で言っても意味がないんですけど、なので、まあ、途中経過としてね。
言っちゃってるのもいないじゃないですか、
ね。いや、でも、まあまあ、今日出るわけだから、一番最初の、ね、あれだから、どうかわかんないです。この後巻き返しあるかもしれないですからね。あ、そうです。あ、そうか。まだ落ちてない人がいるかもしれない。あ、あ、あ、すごい。あ、全部伸びてきた。
本当ですよ。なんか、
すげえすげえ。あらあらあら。
だから、その今の途中経過言っちゃうとね。
まあまあまあ。
本当です。情報を操作しちゃったよ。
いやいやいや、僕としてはまあ違うかな。なんだろうな。
まあ、僕としては理想の世紀末と。いや、
どんな理想の世紀末なんですか？
でね
ー。いや、むしろ今のやつじゃないですか。
先輩じゃない
ですか。いやいや、小暮先輩。
いやいやいや、あの、理想の世紀末はどんなんなんですか。
あ、いや、世紀末、この中で僕選ぶんだったら、だっけ、僕普通に宿選びたいですけどね。普通に温泉浸かりたいわ。
いやいや、ゆっくりしたい。今の気持ちみたいな。
気持ちですね。
いやいや、石川さんの理想の世紀末をの話
してるんですよ。世紀末ですか、ええ、いや、僕はね、ミサ行ったことないんですよ。
ないの？あんだけ好きなのに、うんうん、
いや前去年あの復帰復活最後に復活して応募したんですけど、やっぱり当時抽選落ちちゃって、いやーなかなか大変なんだね。一応中学生の時からファンでやり続け、うん、あの来てますけど、
ファンクラブとか入ってないとさ、
あすごいですね。ライブミサっていうんですか、
うん、ライブミサっていうんです
よ。っていうか猪木さん行ったことあるんですか、
ライブミサ、うん、ミサはないよ
ミサはないよってことは他に何かあるんですか
チームナックスとかね。
ああそういうことね。
いや世紀末のライブはそのミサとかってやれるから黒ミサみたいな感
じで。ええ、ライブじゃねえの。あれ言ってんの、あれイベント
だ。いや行ってみたかったんですけどね。
ちょっとライブ何行ったかな。なんかあったな。
いやそんなもうぼやんとした記憶を。
なんか言ったんだよ。
どうせ人に言えないライブ見に行ったんじゃないですか。なんかこう裸一枚になる感じの。
そういうライブなの。
ああなんとかじゃいいよとか言ってこう胸元になんかお札を。
それ違いますよね。
いろんな意味でライブの
ことじゃないから。ライブです。
ライブですけどね。それじゃないな。
違うんですね。
音楽でしょ。音楽の祭典的なことでしょ。うん、ないな。あだからあの年末になんだっけ、あの冬とかでは夏。
カウントダウンライブとかじゃなくて。
フェス的なやつか。
おうおうおう、
あれを言ったな。あったあった。おじいちゃん。あったあった。そうそう、スマップの言ったわ。
おすごい。なんで忘れてんすかそれは。
今ちょっと
東京ドームかどっか。
東京ドームだったかな。違う、あの神宮かなんかじゃない。
けど割と大きいの言ってるじゃないですか。
え、まだ6人だった頃とかですか。
そうそうそう。6人じゃないね。あの時もう5人だ
った。もう5人
だ。
へえ。
ちょっと前ぐらいに。
は
あ。
え、
あれ、まあ、別に好きとかじゃなくて、まあ、連れられたんだよ。
は？
連れられていた。
ああ、なるほど。
なんかチケット余ったから行ってみないと思って。
おお、すごい。
スマップのジャニーズとかってちょっと興味あるじゃない。
まあ興味あるんですよ。あれは一生に一度は見た方がいいって言われますね。
それ一回行ったわ、それ。
はあ。
なんか何？まあファンの人たちがいっぱいいてわーってなって言うじゃない。うん、はい、まあ、席ちょっとだいぶ2階のところだからあんまり見えないから、結局オーロラビジョンで見る
とダメなんですよ。あ、まあそうなんですよね。
やっぱね、なんでしょうね、まあ、生で見てんのかっていうと結局モニターで見てる感が否めないんで、
まあでもそれも生ですからね
それも生っちゃ生だからね、
会場の一体感ですからね。
あ、それはあるよね、うん、わーってなる感じもね。
うんうんうん、
なんか、まあ、楽しかったっちゃ楽しかった
ぼやかしますね楽しくなかったっちゃ楽しくなかったんですか、もしかして。
いや、なんかこの、
まあ、やっぱり
当時として俺の中でさ、あのみんな一体感っていうちょっと若干引き気味な感じが
ある。あら、これだから若い人は
いや、どうしてもね、ファンのものじゃないとっていうか、
まあね、自分が自己陶酔できないとって話ですからね。
なんかね、そういうところってあるじゃん。でもなんかその盛り上がってるその音響とか、まあそのみんなの声援に対しての熱い気持ちっていうのはなんとなくわーってなるから、それはわかるんだけども、うん、いやいやいや、まあそうかっていう感じ
で、あの僕ライブとかコンサートとか行くといつも仕事のこと考えちゃうんですよ、昔から。いや、あのライブ見てて面白いな、いいなとか載ってるじゃないですか、うん、その時にふと考えると、やっぱりあの人たちは今仕事をしてるんだと思うと、うん、こんなにハイクオリティな仕事をするのかと思っちゃうと、自分のやってる仕事の方にこうフィードバックというか、その、う
ん、
あの
関係ないじゃん、
まあ、全然。大体ライブにいる時って、はい、なんとなくですけども、ね、こう、なんですかね、あの休みじゃなかったりする時とかたまにあったりするわけですよ。あの、
ね、
この日はなんか動きますみたいなこと言って、うん、ちょっと仕事中だけどちょっとその時だけ少し出てまた戻るみたいなことをしたりすることもあるわけですよね、うんうん、中には。その時に今やってる自分の仕事のことを考えるわけですよ。もっと頑張ろうみたいな感じになって。
それは何、勇気をもらうの、
ね、勇気をもらうというか、なんかその、あ、仕事とはこういうことなのだみたいな、その最高峰のプロフェッショナルに当てられちゃう感じ。
ライブを楽しみ。
いやー、それが無理なんですよ。どうもなんかこう、あーっつって圧倒されて。ね、え、仕事終わってから見に行ければ一番いいんでしょうけどね。
そうね、ゆっくりね、何もない時に行けばね。
そうそう
そう。あ、でもそう考えると俺も、畑先生で、
はあ、
ひなぎくのライブに行きました、
ね。ああ、そう、そういうの、そういうのですよ。
そういう感じだよね。
仕事中に行かないといけないライブってのあるんですね。
ひなぎく祭り。
ああ、ひな祭り。
ひな祭りがあって、まあ、すごいね。あの前の人たちがさ、あの要はその踊り、ダンスみたいな感じで、うんうん、なんだっけ、ああいう、こうくるくるくるくる回しながら。
あ、まあ、おたげみたいなのね、
そうそうそうそう、ああいうのやっててさ、もうすごい、あの前の前日は分かるのよ、うんうんうん、なんかそういう人たちが、まあ、ファンでいるのは、うんうん、でもちょっと離れてるという、うん、1人ぐらいポツンとそれすごい本気な人がいる、いやなんか、まあ、自分で考えたら無理だけどさ、やっぱ、うん、やっぱ勇者だよね、ああいう人たち、
いや、まあ、でもあれは人がやってるからっていうのじゃなくてやっぱり自分がそれに参加してるっていう感じなんだと思いますよ、
一体感なのかね、
すごいな、
いや、やっぱね、ああいう人たちがこう、まあ、場を盛り上げるものでもありますよね、
逆に申し訳なくね、その舞台より観客見ちゃったっていう
まあまあでも観客も含めてのライブですからね、一体感ですからね、
まあ先生たちの席だからちょっとね、うん、あの
まあ、その場所が関係者席
みたいな、関係者席なので少し離れたところだったんで、ね、はいはいはい、絶対に見れる場所だったんでね、うんうん、実体的に見てるとちょっと面白かったね。
なるほどね。いや、あのね、絶望先生のなんかライブとかでもやっぱりね、うん、なんかね、あ、すげえことしてんだなと、なんか自分たちが机に向かってカリカリやってるのがなんかこうすごい小さいことのような感じになっちゃうんですなんかね、あ、すごいことしてる、こんなに人たちが盛り上がってるとか思って、そね、その後こう仕事場に帰ってこうカリカリやってると、あ、なんか頑張ろう頑張ろうっていう、なんかこう、
そういうライブってその一瞬その一日の数時間のためにこういろんな、
そうだよ、
ってもういろんなものを詰め込んでるわけじゃないですか、
ね、何百人っていう人たちが作って何千人何万人の人たちを喜ばせてるわけじゃないですか、
歌う人たちっていうのはもう、もうその企画が始まった時から練習とかもしてるわけですよね、きっと、ね、
しかも声優さんとかもこう日々こう歌うためそのね、あの声を出すためにトレーニングして下積みあってやるわけじゃない、なんかね、やっぱその刺激ってすごいなと思って、ただ僕はいつもそんな感じで当てられて書いちゃうんだけども、他の人たちはどんな気分で見てるのかって僕は想像できないんですよ、逆に
でも本気でその人たちを応援するつもりで言ってるわけ、
もちろんもちろんもちろん、
でもその気持ちにまだなることがまだできないってい
う、いや、むしろあのその気持ちに達する云々じゃなくて、多分、うんうん、あのなんか変な癖がついちゃったってだけなんですよで、どんなライブでもそうなんですよ、
若干だけ分かります、なんか引いた感じで見ちゃうっていう風な感じという、
引いてないのよ、
いや一歩なんかこう湯の木さんじゃないですけど、うん、距離感を置いちゃって見ちゃうような感じ、
なんか客観的陶酔できないっていうか、その中の、うん、なんていうのかな、一緒に盛り上げようって感じじゃなくて、うん、少し俯瞰でその舞台を見てるっていうのは、はあ、ってそういうことじゃないの、
いや、そんな俯瞰で見てない
の、そういうわけじゃないんだろ
う、う
ん、
そうなの、やっぱ俯瞰で見ちゃうね、うん、少しね、
そうなんですね、うん、
周りの人がどう動いてるかとかっていう感じ、
あ、いや、周りの人がどうとはない、
ない、なんか多分あの畑さんのとこはちょうどそのライブ会場のさ、うん、感じでさ、漫画で使ったりするからさ、うん、
はいはい、資料も取らない
で、資料取らないで凝視しながら写真撮るわけにはいかないからさ、
そうですね、
こうなってんだみたいなね、
わかります、
わかります、
あとはそのライブ会場を描くときそのモブの感じとかっていうのをどうしてもそのまばらに描いてしまったり、その盛り上がってない風になっちゃったりするときに、どういう演出だったらその盛り上がってるように見えるのかとか、で今この舞台をどういう風に描くんだろうとか、あの照明を書くとしたらどう当てるんだろうとか、やっぱりそういうとこは気にはなりますよね
照明がここからピンクでスポットがパーンと当ててさ、
そう
そうそう、後ろからもこうあるじゃない
です
か、
そうそうそう、
全部当てて白くなるわけだから、そういうの見てどっから当たってるのかなとか、
ね、そういう意味ではあの、ね、ほら僕ずっとハレリア行ってたじゃないですか、だからライブのシーンずっとすごいたくさんあったんで、結構高田さんの方が結構やっぱりそういうの詳しいので、いろいろと監修されましたよ、
ね、いやでもああいうのってやっぱりそのセッティングする側もプロなわけじゃない、
そうですね、
でそうなるとアシスタントって別に照明のプロではないし、デザインの、まあ、プロではないわけですよ、見よう見られやらないといけないけども、その時に先生とかに、はい、ここライブ会場ねとかコンサート会場ねって言われた時のその自分の想像力の乏しさがあるわけですよ、どういう設営するんだろう的な感じ、
骨組みとかどうなってんのみたいな、
で、あの何かを見よう見までやるんだけども、どうもそのあのプロフェッショナル感が出ないみたいな、
やっぱりそこで自分がその現場で言われたのは、スピーカーの位置だったりとか、ね、そういうののやっぱりあの配置はちょっとこうじゃないっていうのは、う
ん、結構ケーブル多いじゃないですか、
あ、
見るとさ、
なるほど、
でもさ、漫画で描いてやっちゃうとちょっとケーブル
をするうるさいですね、舞台の上にはケーブルは描かない方がいいでしょうね、
そうなんですよね、だからチラッとそのアンプのところに少し出てるとかさ、しとかないとさ、だからあんまり描きすぎてもダメだし、
なるほど、
だからなんかその漫画に落とし込むみたいなところのバランス感がちょっと よくわかんない時もあるね、
うん、あとはよくあるのがいわゆる舞台袖を描いてって言われる時あるじゃないですか、うん、で舞台袖って意外に資料がないんですよ、
ね、ないないないない、
大体そこで写真撮っちゃいけないじゃないですか、うん、大体の場合は当然
撮っちゃダメだよね。
で舞台袖そのいわゆる楽屋はあるんだけども舞台に行く前の舞台袖とかって何でしょう、よくアイドルとかにカメラがその楽屋からひっついていって、うん、そのまま舞台にわーって出ていくような、うん、ああいう画像が一番、まあ、舞台袖とか見せてくれるんだけども、大体暗いので、うん、何も分かんないですね。だから仕方ないが鉄の骨組みのやつと、ね、なんか大道具なんだろうな的なやつとあとなんか箱を置くみたいなね、そんなことやったりしますね。さあ、まあそんなわけでですね、はい、
脱線しましたね。
脱線ですね。で、背景ミュージックでは今、はい、背景版グランプリに向けてね、アンケート募集中、実施中ですので、皆さんポチポチしてくださいね。
あとついでに、まあ、あれですよね、はい、詳しくはあれですけど、バイトも募集している
ので、ね、あ、そうね、バイトさん募集しております。
はい、詳しくはホームページとか、はい、ツイッターなどで、
そうですね、
募集してますんで。
まあね、お手伝いをしていただける方はちょっとねこう背景美塾盛り上げたいなという方はもしよろしければね、はい、アルバイトに、はい、まあ、ちょっと面接とかもしようというところではあるので、
結構真面目に取ろうという話
なんですか。ものすごい真面目に取ろう、
割と漫画じゃないところのその何でエクセルワードっていうのを使えるっていう、
まあもちろんね漫画を盛り上げたいとか、やっぱりその好きっていうものがあってほしいなと思いますけどね、まあそんなところでございます、はい、詳しくはホームページ上でね、右下ぐらいに採用情報っていうのがありますので、うんうんうん、ポチポチしてください。
はい、
はい、
はい、ではでは、まあ、ちょっとあれなのでお便りです。
ちょっとあれなのでって何なんですか。
時間がもう、
あ、マジで。
はい、チカバル、チカカブラ2さんからです。
チカカブラさん、2さん、
ね、噛んじゃってね。前田さん、猪木さん、石川さん、こんばんは。
こんばんは。
さて、もうじきバレンタインデーですが、バレンタインデーにまつわる思い出を教えてください。ちなみに私にとってバレンタインデーとは、ホワイトデーは両方ともチョコを配る立場なので、面倒で仕方ありません。どういうことですか。あ、ホワイトデーになると。
まあ、職場的になんか配らない
とい
けないんですよ。
そっかそっか、バレンタインですか。まあ、あ、そうか、もうすぐですね。
そうですね。まあ、義理チョコがね、いっぱい飛び交うという。
そういう
時
期ですか。なんだっけ、アンケートでさ、
はい、
配る人 そのどういう人たちに配りますかみたいなアンケートがどっかで出してるやつでさ、やっぱ1位が家族なんだね。
お
いや、
思い出よって話じゃないんですか、これ。
思い出じゃないんだけど。
お母さんからいっぱいもらったっていう思い出ですか、もしかして。
やっぱりもら、結局もらえないから母親からもらうみたいな。
うさつけ、ゆうなさん、ガッポガッポなんじゃないですか。両手にチョコみたいな感じの。
何やねん、モテないよ。
キャリーケースとか。でも本当にあのバレンタインの日って、世界が変わりますよね。
世界が変わる、
いや、僕らは変わらない、うん、はい、まあ、僕らっていうか、まあ、いわゆる一般市民は変わらないんだけども、でもそのいわゆるモテる人たちって、うん、女子のあの日の本気度っていうのがすごいというか、あ、そんなに公然とその追い回していいんだ感があるじゃないですか。
そういう風な立
場、モテる人たちってなんかこう、うん、なんか校舎の端っこ歩いてたら、うん、女の子たちがこう2、3人ぐらいわーっと取り囲んでいって、はいはい、あ、渡してんだろうなと思うんだけども、うん、そんなにこの世の中というのは、こういうふうに表立ってする人たちがいるんだとか思うと、
そうだね、表立って告白する時期で
もあるから、ね、いや、そうですよね、なんか、うん、あ、なんかこうそれがもう許されてるんだな感もありましたけども。
いや、いいんじゃない。
いや、でも僕は、いや、2月14日の日に、はい、むしろ女子に声をかけられたくなかったんですよ。
ほう、
いや、なので
勘違いしちゃうから。
じゃないですか。いや、違うんです。僕が高校の頃にね、はいはいはい、僕は最後黒板消してたわけですよ。バンバンバンと黒消して、うんうんうん、ね、で、そしたらね、あんまりもう教室にほとんど人がいない状態で、でそこで女の子がね、こう前田君って言われて、あ、これは来てしまったんだなと思って、ね、そしたら、あ、それ消さないでって言われて、ごめんなさい、まだ帰ってたんですね、みたいな感じの。もうすごく、言った本人も、あ、勘違いされた感がすごい、漂って、なんだ僕はと。で、昨日だったら僕はこんな気にならなかったはずだと。
この14日
と、この今は式14日目と。
ドキドキする時期やな。 な。
まあでもあの恩恵はいろいろあってな気がしますけどね。
うち今の時期、今の若いその学生さんと僕うちらの時期も違うんじゃないの。
まあ今は義理チョコとかももっともっとね、
なんかより面倒くさくなってそうですよね。う
ん、いやなんか本命しかないみたいな感じだったじゃん。
あまあね、あそのまあある意味ね。うん、いやでも義理チョコも結構そのなんか配ってる人がいて、うん、あのね義理チョコだけでいるって言われて、うん、あ欲しいっすみたいなこと言ったら、うん、3倍返しでは大丈夫ってやって、うん、って言ったらもらえなかったっす。最悪
や
ん。ねちょっとまあそこは当倍でもいいんじゃないかと思ってるんですけどね。ギリチョコでしょっていう。
なんかさその もらうことに対してだよ、うん、ありがたいのかもしれないんだけど、うん、その3倍返しみたいのがはな出てきちゃったじゃんか、うん、もう結構早いうちから、
うん、あ、そうですね、
そうするとさホワイトデーに返さなきゃいけないみたいなさその、うん、何を返すんだってさ、あくびしてるしさ。
石川さんひどいもんですね。ちょっと石川さんあくやめてくださいよ。バレンタインデーなんか興味ないみたいな感じで。がっつきましょうよバレンタインデーぐらい。
もうこの年だから関係ないの。
そうですよ、僕らはがっついたからこそこんな熱く語ってるんですよ。
あのバレンタインデーの記憶全くないですからね。
あるよちょっとぐらい。
そうですよ、
中学生も縁なかったし高校は全く縁ないし大学になってからも全く縁ないんで、
いやいやいやいや、もうバレンタインの日のそのチョコレートディスコ感ですよ。やべやべこれチョコレートディスコなってるよっていう。
あのね、あの、まあ、大学高校の頃はもう正直あの自分言ってたのが男子校だったんで全く関係なかったんです
よ。逆に男子からもらうみたいな。
ねえ、そういう。
そうで大学の頃は2月に入っちゃうともうあの冬休み入ってたんで実家にいるっていうとか、いや正直あの大学自体もあの人数そんなに女子が多いところではなかった。
いやいや小学校中学校とで2月4日あったわけじゃないですか。
中学生は全然でしたね。
あそう。
もらってないとは言わないけど、うん、まあでもなんかそのさっきの話の続きだけど返さなきゃいけないっていうので、うん、その返した時のなんか残念な顔された感がある
あえはあなんかこうあの寝踏みされる感じなんですか。
そうでしょ、そういうのあるじゃん、なんかだから返してくれることを前提になんか送るみたいなのもあるかもしれないけど、なんかそういう寝踏み的なのがさ、お前何その程度だよみたいな感じを勝手に受けてるだけだよ。
あれ
言ってるわけじゃないけどね。
わあ、猪木さんの奥さん聞いてるはずなのにこれ。ディスタディスタが。
奥さんの話はしてない
よ。あ、違うんですね。よかったよかった、うん。
それは関係ないよね。
いや、いろいろと面倒くさい時期ですね。この1ヶ月間。
でも今男子も出してあげたりするんでしょ。
まあ友チョコとか言ったりします。まあ、
そんなの？
まあ男子があげるかどうかは分かんないけども。
なんかまあ友達同士で。
なんかそれはそれで面倒くさいですね。
でもなんか学生時代友チョコなんてないよ今。
あ、そうなんですか。うん、まあ情報操作ですね。
そうでしょ、なんかすぐあのテレビとかそういう
の見ちゃうから、ね、まあただねこの季節本当にチョコレートが買いにくい。
あ、そう、わかる。いけないよね。だから一日中バレンタインの想定になってる
じゃん。そうですよ、
チョコレート俺も好きな方だからさ、はあ、買いたいんだけど買いづらい。
おそらく2月14日なんて買えないじゃないですか、むしろ
買いたらなんか寂しいやつみたいな、
なんかね、あ、この人ってもしかしてブブブみたいな感じの
そういう受け取り方をされ
る自分へのご褒美ですかブブみたいな。
そうそう、しないと思うけど多分そう思われちゃうんだろうっていう自分のなんか情けない感じ、
ね、いや、むしろバレンタインチョコレートを買い占めていきたいですね。ガーッと
バレンタインのなんとなくあの思い出、
はい、
親がもらってきたのがバレンあのウイスキーボンボンだったりするっていう、
あ、
それを食べるっていう。
まあまあそういうのもあるよね。親が持ってきたので分け与えられる
みたいな。お、もともとじゃないですかお父さん。
全然かどうかでしょ、仕事場の
付き合い。仕事
場でしょ。なるほどね。
はい、そんな感じですね。
はい、そんなバレンタイン
で、まあそんなバレンタインね、チュパカブラさんもいっぱいもらえるといいですよね。
はい、
さあというところで、今週もね、アスタンダハケビジクのポッドキャストをお送りしてきましたね。あのアルバイトの方もしくはハイキングワングランプリアンケートね、皆さんこう答えてくださいね。はい、はい、さあそれでは、お送りしましたマイダックスと
ユロキと
石川の3人で送らせていただきました。
またねー。